皆さんこんにちは。エピソードに入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳が欲しい人はぜひサブスクに登録してください。 OK、 じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今私は実はアメリカにいます。4日前ぐらいにアメリカに着きました。だから今時差ボケ中です。皆さん時差ボケという言葉を知っていますか？時差ボケ、時差っていうのは時間の差ですね。アメリカと日本は時間が違いますよね。時間に差があります。これを時差と言います。で、ボケっていうのはまあいろんな意味があるんですけど、一つは例えば年を取るとよく忘れるようになりますよね。薬を飲んだかなとかここはどこかなとか、これをボケると言います。まあ簡単に言うと頭があまり働かないという意味ですね。うん。だからこの時差ボケっていうのは時差のせいで頭がぼーっとしたり眠かったり、まあ体調が悪くなったりすることです。はい、今時差ボケです。なんか日本からアメリカとかメキシコに来る時の方が時差ボケがひどい気がします。多分そうだと思うんですよ。日本に帰る時はそんなにひどくないんですよね。なんでなんだろう。まあちょっとその話は置いといて今日は時差ボケ中ですが頑張ってポッドキャストを撮っていきたいと思います。今日のトピックは小さな幸せです小さな幸せに気づくこととか、幸せって本当は小さいことだよねっていう話をしたいと思います。で、なんでこれについて話そうと思ったかというと、なんかね、これ分かっているようですぐ忘れてしまうんですよね。分かっているつもりだったんですけど、時々忘れてしまうんですよねで、今年に入ってまた改めて気づいたので、これについて話したいと思いました。っていうのは、皆さんはどうですかね。皆さんにとっての幸せは何ですか？幸せって、なんか昔は条件がないと幸せになれないと思っていました。例えば、お金がないと幸せじゃないとか、パートナーがいないと幸せじゃないとか、こう何か条件がないと幸せじゃないってなんか思ってたんですよね。まあ多分それはテレビとか映画とかメディアの影響もあったと思います。やっぱりテレビよく見てたので、テレビで、ああ、結婚したの？幸せそうだねとか、そういうセリフを聞くと、あ、結婚したら幸せになるんだって思っちゃいますよね。子供だから、純粋だから。だからね、子供の頃からなんとなく何かがないと幸せじゃないと思っていました。で、まあ20代前半もなんかそうだね、幸せは外から来るものだと思っていた気がします。例えば誰かといると幸せとか、何かがあると幸せとか、テストに合格すると幸せとか、何か結果を出したり達成したり何かを得て初めて幸せになれると思っていました。皆さんはどうですかね。子供の頃とか若い時と今と幸せの概念は変わりましたか？私はここ5年で結構変わりましたね。今私30歳なんですけど、25歳から30歳までのこの5年間は本当にいろんな価値観とか 自分の中の、なんだろうな、考え方が変わったと思います。で、この幸せについてもそうで、本当に幸せって小さいことだと思うんですよ。そう、外側から来るものじゃなくて、自分の中で気づくことかなと今は思います。例えば、朝起きて、あ、今日も一日生きられることに感謝だなと思ったり、コーヒーが飲めることに感謝だなと思ったり、本当に小さいことが幸せだなと感じるようになりました。なんでそうなったかはよくわからないんですけど、まあ多分自分の価値観が変わったんだと思います。で、最近本当に大切だなと思うことは、小さな幸せに気づく習慣を身につけることです。習慣っていうのは、まあ毎日することですね。で、習慣を身につけるっていうのは、もうそれを考えなくてもできるようになるっていうことです。例えば、早起きとか、朝運動すること、毎日続けると、あんまり考えなくてもできるようになりますよね。これを習慣を身につけると言います。で、この小さな幸せに気づく習慣を身につけると、本当に毎日簡単に幸せを感じられるなと思います。うん、例えばさっき言った朝コーヒーが飲めることとか、朝起きたらおはようって言える人がいることとか、太陽が、今日も太陽が暖かいこととか、本当に小さいことなんですけど、よく考えると本当に幸せなことですよね。例えば私は今年インドネシアのバリ島に行ったんですけど、バリでは水道水が飲めないんですよ。水道水っていうのは、例えば手を洗うときに蛇口をひねると水が出てきますよね。あれを水道水と言います。そう。この水道水がバリでは飲めなかったんですよ。で、しかも水の中には寄生虫って言って虫がいるので、歯磨きもその水でしない方がいいよって地元の人に教えてもらって、歯磨きもペットボトルの水でしてたんですね。ペットボトルっていうか買って飲む水で歯磨きをしていました。で、インドネシアの後にオーストラリアに行ったんですよ。そのオーストラリアでは水道水が飲めたんですよね。で、その時に、はあ、もう水道水が飲めるだけで幸せだと思いました。本当に小さいことなんですけど、よく考えてみたら、すごく幸せなことですよね。で、人間って、ないものねだりをする生き物だと思うんですよ。ないものねだりをするっていうのは、自分が持ってないものを欲しがるってことですね。自分が持ってないものを持っている人がいたら、あれ欲しいなーとか、今持っているものに感謝をするんじゃなくて、あれ私持ってないから欲しいなーって、そういうふうに考える生き物だと思うんですよ。でも、ないものねだりをすると、心が貧しくなると思います。ね、貧しいっていうのは豊かの反対なんですけど、心が貧しいっていうのは、まあ、心が豊かじゃないってことですね。幸せじゃない。でも、小さな幸せに気づく習慣を身につけると、心が豊かになると思います。まあ皆さんも絶対経験したことがあると思うんですけど、何か欠けているもの、自分が持っていないものとか、足りないもの、十分じゃないものにフォーカスすると、なんだか悲しくなりますよね。でも今自分が持っているものとか、周りにいてくれる人に感謝をすると、なんか心が軽くなるし、温かくなりますよね。で、昔もっと若い時に聞いた名言ですごく心に響いたものがあるので皆さんにシェアしたいと思います。まあこれ英語で聞いたんですけど、日本語で先に言いますね。恵まれていることを数え始めた時、人生が変わった。 恵まれていることっていうのは自分がもらっていることですね。で、数えるっていうのは一つ、二つ、三つっていうことですね。数え始めたとき人生が変わった。まあちょっとわからない人のために英語で言うと、When I started counting my blessings, my whole life turned around っていう意味です。確かにないものとか持っていないものにフォーカスしたら一生満足できないですよね。いつもあれが欲しい、これが欲しいって思って何かが足りないとか何かが自分の人生に欠けていると思ってしまいますよね。これは物だけじゃなくて自分についてもそうなんじゃないかなと私は思います。ついね、ついできていないことばかりに目が行ってしまって、自分は十分にしていないとか、自分は十分じゃないと人間は思ってしまうと思うんですよ。うん。できていることとか、うん、頑張っていることはたくさんあるのに、できていないこととか、十分じゃないことに目が行ってしまう？見てしまう？そう。でもきっと他の人には簡単にはできないけど、自分には簡単にできること、自分が得意なこともあると思うんですよ。例えば自分が当たり前だと思っていることも自分の長所だったりすると思うんですよね。例えば、いつも人に優しい。いつも人に優しい人にとって優しくすることは当たり前のことなんですけど、みんながみんなそうじゃないですよね。怒りっぽい人もいれば、忍耐がない人もいるじゃないですか。だから、いつも人に優しくできることも、すごいことだと思うんですよ。でも、自分のことは、なんだろうな。自分のいいところってなかなか見つけられないですよね。人の長所、人のいいところはすぐ思いつくのに、自分のいいところ何って誰かに聞かれたら、なんだろうって思ってしまうことはないですか？私はそうだったんですけど、まあこれは人によると思うんですけど、自分のことを考えた時に、ああ足りないなって思ってしまうことってあると思うんですよね。あとは、他の人に対してもそうですね。パートナーとか家族に対しても同じで、なんでこれしてくれないのって思ってしまうときは、私がその人に感謝できていないときだなって気づきました。感謝しているときは、あ、これしてくれてありがとうとか、ね、きっとしてくれていることたくさんあると思うんですよ。でもそれに気づかずに、してくれていないことにフォーカスしてしまって、なんでこれ手伝ってくれないのとか、なんでこれしてくれないのって、思ってしまう時あるじゃないですか。そういう時は感謝が足りないんだなって今年気づきました。で、これに気づいたのが感謝日記を書くようになってからなんですよね。前違うエピソードでも話したかもしれないんですけど、最近は感謝日記を書くようにしています。ね、自分が感謝していることを3つから5つ書くようにしています。本当に小さいことでもいいんですよ。何でもいいんですよ。今日朝起きれたとか桜が綺麗だったとか、何でもいいんですよ。それをまあ毎日できるだけ違うことを3つから5つ書くようにしています。まあ別に昨日と同じでもいいんですけどね。今日自分が感謝していることを書きます。私が今日書いたのは何だったかな。今日もコーヒーが飲めることとか、大切な人が元気にしていること、自分の心臓が今日も動いていること。心臓が動いてくれているから生きているわけじゃないですか。だから何もしなくても心臓が動いてくれていることって本当にありがたいなと今日思いました。なんで私がこれを書くかというと、忘れてしまうんですよね。感謝することを忘れてしまうんですよ。人間だから忘れてしまうんですけど、また思い出したらいいと思います。今年に入って私が気づいたのは、私にとってですよ。私にとって何かを達成することよりも、この心の持ち方 をすることの方が今は大切だということです。何か頑張って達成することもすごくね、いいことなんですけど、それよりも感謝をしていることとか、小さな幸せに気づけることの方が、私にとっては今は大事だなと思うので、それを朝一番にするようにしています。で、私もこれを続けられているかというと、そうじゃないんですよ。忙しくなると忘れちゃったりしなかったりするんですね。忙しくて1ヶ月ぐらいこれをしてないときは、なんかエネルギーが違うんですよね。なんかイライラしやすかったり、自分の心が落ち着かなかったりするんですよ。で、あ、そういえば感謝ノート全然書いてないっていつも気づくんですよね。やっぱり人生いろんなことがあって忙しくなったりもするし、余裕がなくなったりもするじゃないですか。だから、忘れてしまうこともよくあるんですけど、その度にまた思い出して小さな幸せを数えたいと思います。やっぱり感謝日記をつけている時とつけていない時、本当に全然違うんですよ。朝感謝日記をつけた日は心が満たされていて、その一日はなんか優しい気持ちになれるし、心に余裕ができます。で、心に余裕があると自分にも周りの人にも優しくなれる。で、いろんなことに感謝するのも大事だと思うんですけど、なかなか自分に感謝ってしないですよね。みんな、周りの人とか、他の人にありがとうって感謝することはあると思うんですけど、自分に感謝することってなかなかないですよね。自分今日も早く起きてくれてありがとうとか、自分今日も仕事頑張ってくれてありがとうとか、今日ジムに行ってくれてありがとうってあんまり言わないと思うんですけど、自分に感謝することもすごく大事だなと最近気づきました。本当に最近になってできるようになりました。で、私が思ったのは、小さな幸せに気づける人って本当に素敵な人が多いと思います。そういう人たちは心が満たされているから、人に与えることができるんですよね。人にあげることができる。自分のエネルギーとか優しさとかを人に与えることができる。自分のコップがいっぱいだから人に与えられるんですよね。自分のコップがカラッカラで全然水が入っていなかったら人に与えることってできないですよね。だからそういう人といると一緒にいてすごく元気になります。結構私の周りの友達は本当に素敵な人が多くて感謝している人が多いんですよね。で、そういう人たちに会った日は本当に元気になるんですよね。元気をもらえるし、なんか、なんだろうな、明日も頑張ろうって思えるんですよね。まあもちろん人間だから不満も言うこともあるし、ね、愚痴を言うこともあると思うんですけど、やっぱり嫌なこととか不満なこととか愚痴を言っている人より、ありがたいことについて話している人の方が一緒にいて気持ちいいですよね。まあ何を言いたいのかというと、小さな幸せに気づけると、本当にいつでも幸せになれるってことです。でも私も含めて本当にこれはね、いつも、そう思えればいいんですけど、人生には波があるから、時々忘れちゃうんですよ。で、忘れると、本当に恵まれていることたくさんあるのに、なんか心が満たされないんですよね。もうこれは考え方だと思います。考え方とか、心の持ち方で、本当にすべて変わるんだなって、改めて思いました。まあもちろん、人生そんなに楽しいことだけじゃなくて嫌なこともありますよね。で、これはまた次のエピソードで話そうと思ってるんですけど、 嫌なことを無理やりポジティブに考えなくてもいいと思うんですよね。嫌なことがあった時は、ああ悲しいなとか、ああムカつくって思ってもいいと思うんですけど、それにフォーカスしない。私が気づいたのは、そういうネガティブな感情を受け入れること、ありのまま何もジャッジせずに受け入れることはすっごく大事だと思うんですけど、それをずっと感じたり、ずっとそれにフォーカスしていると自分がしんどくなるなってことです。でも視点を変えて自分が感謝していることとかありがたいことにフォーカスすると全部変わるんですよね。感謝しているときって愚痴も不満も出てこないから、感謝しか出てこないから全部変わるんですよね。もうそれだけで波動が高くなる。まあ波動っていうのはその人が持ってるエネルギーのことなんですけど、感謝すると波動が高くなると思います。ちょっとすみません、ベラベラ長く喋ってしまったんですけど、本当に小さな幸せこそ幸せ。本当にその毎日の平凡なこととか特別じゃないことの中に幸せは見つけられると思います。ね、これ忙しい時とか余裕がない時はそれが見えなくなってしまうんですけど、一日朝5分とか夜寝る前5分とか本当にちょっとだけの時間でもいいので、立ち止まって自分と向き合う時間とかスローダウンする時間、ゆっくりになる時間を作るとこういう小さな幸せが見えてくると思います。で、これは習慣にすることがすごく大事だなと思います。これを教えてくれたのは、私の友達の龍馬なんですけど、龍馬は本当、毎朝瞑想して自分が感謝していることについて、こう、言葉にして言って、で、そこから一日を始めるって言ってて、で、私もそれをしてみたら、本当にね、一日のエネルギーが全然違います。皆さんも騙されたと思って、一回試してみてください。で、それを言ってもいいし、私は個人的に書くのが一番効果があります。一番いいです。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけど、今日はこのあたりで終わりたいと思います。皆さん、いつも私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。本当に皆さんに聞いてもらえて嬉しいし、こうやって聞いてくれている人がいるからこそ私はこのポッドキャストができているので本当に感謝しています。で、あとサブスクに登録してくれている人のおかげでこのポッドキャストは続けられているので、サブスクに登録してサポートしてくれている人に本当に本当に感謝しています。ありがとうございます。もしこのポッドキャストを毎週聞いてくれていて、他の人にもおすすめしたいと思ってくれている人がいたら、アップルポッドキャストでレビューを書いてもらえると嬉しいです。皆さんのレビューを読むのが本当に大好きです。本当に励みになるし、頑張ろうと思います。皆さんありがとうございます。OK! じゃあまた次のエピソードで会いましょう。またねー。バイバイ。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。And please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes.And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself,Master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。